新しいマルニューマルコ医療証を送付します。現在、乳幼児医療費助成マルニュー、義務教育就学時医療費助成マルコの医療証をお持ちで、現況届が省略になった方、または現況届を提出済みの方には、10月1日木曜日から使用する医療証を9月下旬に送付します。なお、現況届が必要な方には、6月中旬に書類を送付しています。現況届が未提出の方は、お早めにご提出ください。所得超過の方。マルコには所得制限があります。2年度から所得超過により資格が消滅する方には、受給資格喪失通知書を9月下旬に送付します。新たに受給の対象になる方、これまで所得超過のためマルコの対象でなかった方で、2年度に対象となる方、後に読みます所得制限限度額表参照は9月中に申請してください。申請書は児童青少年課市役所2階で配布します。義務教育就学時医療費助成所得制限限度額表。令和2年10月以降、2年度31年分所得で判定。扶養親族等の数、所得額の順に表を読みます。例人622万円。1人660万円。2人698万円。3人。736万円、4人774万円、5人812万円。表終わり。1、所得とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額。自営業等で確定申告をしている方は、確定申告書の所得金額の合計の額です。2. 年少扶養16歳未満も扶養親族等の数に換算します。所得制限額に加算する金額。老人扶養親族1人につき6万円。扶養親族等の数が6人以上の場合は1人につき38万円。所得額から控除できる金額。社会保険料相当額、一律8万円。雑損医療費、小規模企業、共済等掛金控除、相当額。障害者控除、普通27万円、特別40万円。家父控除。家父の父は、夫人の父と夫の父。普通27万円、特別35万円。勤労学生控除、27万円。申請に必要なもの。対象児童の健康保険証の写し。認め印。詳しくは、児童青少年課、電話 470-7736 へ。児童扶養手当を振り込みます。2年7月から8月分の児童扶養手当を9月14日月曜日に指定預金口座に振り込みます。利用金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。都の心身障害者医療費助成制度、マル証受給者証を更新します。マル証心身障害者医療費助成制度は、都の助成により医療機関での自己負担、保険診療分の一部または全部が免除される制度です。自己負担割合は 所得判定対象者の住民税の課税状況により異なります。課税が1割、非課税が自己負担なし。以前からマル証受給者証をお持ちの方には、次に読み上げる所得の制限基準額をもとに所得の判定を行い、9月1日火曜日から使用する受給者証を8月下旬に送付しました。マル証所得制限基準額の表を扶養親族等の人数、所得額の順に読みます。例人、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。4人、512万4000円。5人、550万4000円。表終わり。なお、所得判定対象者は受給者本人。ただし、マル証で20歳未満の方は、国民健康保険法の世帯主か社会保険の被保険者、本人が国民健康保険法の世帯主か社会保険の被保険者であれば、20歳未満でも本人。所得超過の方、マル証には所得制限があり、所得超過により資格が喪失する方には、消滅通知書を8月中旬に送付いたしました。新たに受給の対象になる方、現在、マル証受給者証をお持ちでない方で、新たにマル証を受給するためには、障害福祉課市役所1階へ申請が必要です。対象者、各種医療保険に加入していて、次の手帳をお持ちの方。1、身体障害者手帳1級、2級、内部障害は3級まで。2、愛の手帳1度、2度。3、精神障害者保健福祉手帳1級。申請に必要なもの。対象者の健康保険証、認め印、スタンプ式を除く。前日の1から3の手帳。1月2日以降に市内に転入した方は、2年度住民税課税非課税証明書。対象外の方。65歳以上で初めて前日の1から3の手帳に該当することになった方。生活保護受給世帯に属する方。後期高齢者医療制度の加入者で住民税が課税の方。2、乳幼児医療費助成制度の医療証をお持ちの方。5、義務教育就学時医療費助成制度の医療証をお持ちで、世帯主の住民税が非課税の方は丸証を申請してください。詳しくは、障害福祉課管理係。電話470-7747。丸子については、児童青少年課女性支援係。電話470-7736へ。障害者サービス日中一時支援事業移動支援事業のご案内。日中一時支援事業及び移動支援事業のどちらの事業も、利用期間は申請日から最初に到達する9月30日までです。申請の際は、障害者手帳と認め印をご用意の上、障害福祉課までお越しください。日中一時支援事業。障害者、障害児を日常的に介護している家族が、急な用事や外出、レスパイト、一時的な休息などの理由で、障害者、障害児の見守りが必要になったとき、一時的にお預かりして、日中活動の支援を行うものです。対象、身体障害者手帳、愛の手帳、 精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、18歳未満の方は、知的障害、精神障害が確認できる診断書でも可。利用日数、幸い福祉センターで行う、都型、ショートステイと合わせ、一月に7日間を上限として利用できます。利用者負担額、課税世帯で1回8時間以上の利用につき600円。非課税世帯は半額。利用時間に応じて金額が変わります。移動支援事業。屋外での移動に支障がある障害者、障害児の外出を支援し、余暇活動などの社会参加を促すものです。対象、小学生以上で次のいずれかに該当する方。丸1、身体障害者手帳、視覚障害、両下肢及び両上肢1級、体幹1級で車椅子を用いた単独移動が困難な方のいずれかをお持ちの方。愛の手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方。18歳未満の方は、知的障害、精神障害が確認できる診断書でも可。利用時間、一月あたり小学生が10時間、中学生以上が20時間。夏季、7月から9月は、小学生から高校生の利用時間を10時間拡大します。利用者負担額、30分につき85円、両上肢及び両下肢1級または体幹1級の方で、身体介護ありと判断された方は、30分につき155円。非課税世帯は無料。すでに利用されている方へ。すでに利用されている方で、10月以降の継続利用について、承諾書をご提出いただいた方は、新たな利用決定通知書の発行手続きを行います。その他の方には必要書類のご案内を送りますので、早めにご確認の上、お手続きください。10月からご利用いただく新しい利用決定通知書は、9月中旬から下旬に発送する予定です。詳しくは、障害福祉課、電話 470-7747 へ。就学援助、新入学児童、生徒学用品費の入学前支給を行います。市では、経済的な理由などによって、公立小中学校でかかる費用が大きな負担となっているご家庭に対して、教育費の一部を援助しています。就学援助の支給費目のうち、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。3年2月1日現在、東久留米市に居住していて、お子さんが3年4月に、公立小中学校に入学予定の児童生徒の保護者で、就学援助制度準要保護に該当する方が支給の対象となります。準要保護に該当するご家庭は、次のいずれかに該当する方です。1、生活保護の停止または廃止を受けた方。ただし、認定基準を上回る収入がある場合や、転出の場合を除く。2、市民税、固定資産税、国民年金などの掛け金などが減免の方。3、児童扶養手当の支給を受けている方。4、生活保護基準に準ずる世帯、準要保護で、生計を一にする全員の元年分の総収入が認定基準以下の方。認定基準、申請方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。詳しくは学務課、学事係、電話 470-7779 へ。戦没者等の妻に対する特別給付金の手続きはお早めに。戦没者等の妻に対する特別給付金、 第22回和合の請求期限は9月30日です。手続きがお済みでない方はお早めにご請求ください。対象、第17回特別給付金国庫債権和合を受給していた、または受給権のあった方で、平成29年10月1日において、公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している方、詳しくは福祉総務課福祉政策係、電話 470-7749 または都福祉保健局生活福祉部計画課、電話 03-5320-4078 へ。土地家屋の所有者が亡くなった際の手続きについて、土地家屋の所有者が亡くなって、2年中に相続などの登記が完了しない場合は、登記が完了するまでの間、相続などの事実により、実際に土地、家屋を所有している方を届け出ていただく必要がありますので、ご連絡ください。なお、すでに対象者の相続人代表者指定届出書、または、固定資産相続財産現所有者届書を届出済みの方は不要です。詳しくは課税課土地資産税係、電話 470-7726、家屋資産税係、電話 470-7727 へ。固定資産税の現況調査土地を行います。3年度の固定資産税、都市計画税の課税にあたり、土地の利用状況の調査を行います。調査は、市職員が市内全域を自転車で巡回し、更地だった土地に家屋が建築されているといった土地の利用状況の変化などについて、主に目視で確認するものです。実施期間は9月から12月頃です。なお、市職員は調査時に固定資産評価補助印証を携帯しています。詳しくは、課税課土地資産税係、電話 470-7726 へ。